ではお祈りいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。私たちが見ていることはほんのこの世界の一部分、見えるところも私たちは一部しか見えていませんのに、見えない主を、また見えぬ天におられる父なる神様を思うときに、私たちの神様誇っている知識がほんのわずかであること思わされます。主よ、全世界をすべを治めておられる雨土の主よ、あなたがこのすべてを創造されました。そして私たちもあなたによって作られ、あなたが私たちをこうしてこの場所に作り備えてくださったことを思うときに、イエス様、あなたを心から賛美をし、あなたを礼拝いたします。主よ、あなたは賛美を受けるにふさわしいお方であり、またあなたが私たちに与えてくださった神の言葉なる聖書を通して、今日も神の御心を、御旨を、またその思いや願いを私たちが聞くことができますこと、またその御言葉によって私たちが励まされ、またこのパンに力を得て神の山ホレブへと歩いていったを繰り返していくことができますことを感謝をいたします。霊の栄養を与えてください。魂を力づけてください。魂に大きな余裕を与え、あなたが今日この与えてくださる御言葉によって、私たちの心もまた霊もあなたが大きく整えてくださって、余裕を持って神様、明日また立ち上がることができるように、余裕を持って神様、この地上の生涯を笑顔と、そして主を証ししていく証人としての霊的な力を持って歩んでいくことができるように、どうぞ主よ、このご礼拝、あなたにお捧げする礼拝を通して私たちを力づけてくださるようお祈りをいたします。どうか私たち一人一人が今目を閉じ、また頭を下げて祈っているそのところで、この祈りが私たちに恵みが通ってくる手段となりますように、イエス様、このご礼拝が、あなたに捧げる礼拝があなたとつながり、私たちに恵みが通ってくる手段となりますように、イエス様、あなたに捧げる賛美が、どうぞ主よ、恵みを通すその管となりますようにお祈りをいたします。今日ご礼拝に来ることができて心から感謝をいたします。イエス様、またこの礼拝を共に神様視聴なさりながら、その場で礼拝を捧げておられるお一人お一人の魂をあなたが受け止めてくださることをとお祈りをします。感謝を持って愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。感謝します。1回で礼拝をされている方々はちょっと涼しいかもしれませんけど、あったかくして、そして礼拝を主に捧げてくださるようにとお祈りをして、さっきお祈りをしていました。主が守ってくださいますように。また共に、でも共に集って礼拝を捧げることができること、私たちはもう当たり前と思えない時代に入ってきましたけど、一回一回の礼拝が貴重であることを思います。今日も私たち最善を捧げて、このメッセージを、私は最善を捧げて語らせていただきたいと思っていますし、もうこれが最後かもしれないという思いを、私も含めて礼拝を捧げるものはこの2000年間ずっと主に捧げてきたと思います。これからもその思いを持って礼拝を主に捧げていきたいと思いますし、説教後の祈りも、もう本当に礼拝での祈りを一回一回本当に真剣に捧げていけるものでありたいと思っています。今日のメッセージは、まだと言わないでというその題の下で、詩式から語らせていただきますが、ギデオンが本当に弱かった、ギデオンが本当に小さい分断の出身だった、ギデオンがとても若かったけれども、そうした人の目には弱点と思える一切の事柄を主は何とも思っておられないという、人の常識を外れた、人の社会の常識を外れた非常識なと言ったら主に申し訳ないんですが、でも人間の常識では測ることができない偉大なお方である主を私たちは礼拝していることを、今日はこのギデオンの箇所からもう一度思い出させていただきたいと 思います。私たちの頭の中の小さな虫かごに主を入れていてはいけません。主は偉大なお方です。私たちの想像のつかないことを主はお考えになることがおできになる方、また実行することがおできになる方、そのことを覚えていたいと思います。詩式はもうずっと前、以前もお話ししたかもしれませんが、5年も6年も前にお話ししたかもしれませんが、詩式というのはイスラエルの民がそれぞれ自分の思いにかなうことを勝手に行っている中で罪を犯し、そしてそこに敵が送られ災難が起こり、それによってイスラエルの民が悔い改めて叫ぶ。主は憐れみ深いお方ですから、それに聞いて、そして裁き司を起こされ、裁き司っていうのは裁く人じゃないんですよね、司なんですね。どっちかっていうと裁判官より司令官です。そうした戦いに強い、そしてイスラエルのリーダーを起こされ、そして勝利をさせ、また同じことを繰り返していくって、ぐるぐるぐるぐる同じことを繰り返すっていうお話を以前したんじゃないかと思っています。罪を犯したイスラエルに、今回は主がこのミディアン人っていう人々を、敵を送られた、友達のようなふりをしてた人だと思うんですがね。でもその民を、イスラエルと仲いい仲いいと言わせときながら、実のところ攻撃を仕掛けてくるっていうようなミディアン人を送られた。どんな攻撃だったかというと、イスラエルが種をまくたんびにイスラエルを攻撃してくる。で、種をまくと、種を攻撃するだけじゃなくて、畑を攻撃するだけじゃなくて、プラスアルファ攻撃していくんですよね。家畜の餌まで取っていく。そんなひどい状況を繰り返していたミディアン人、皆さんだったらどうでしょうね。もう種まくとですよ、種まくと種はもうゼロになるし、しかもプラスアルファでマイナスになるんですよ。何か将来に役に立つことをするとひどい目に遭うっていうのが、もう繰り返し繰り返しミディアン人によってやられてしまうっていう人生、これどうですか皆さん。もう種を次まくのはやめようかなっていう気持ちになりません？何かいいことするたんびに、皆さん何かいいことするたんびに、そのいいことが台無しになってしまうだけじゃなくて、もっとひどい目に遭う。これを何回も繰り返されてみてください。もう私たちは種をまく気力がなくなってしまうことです。もうちょっと砕いていきましょうか。私たちが例えば誰かに何か助けになるアドバイスをする、あるいはそれは良くないことだよって、上からじゃないんですよ、友達として警告を与える。でもそのたんびにひどい目に遭うとしたら、皆さんどうでしょうか。もう何かいいことを言ってあげるのはやめようとかっていう気持ちになりません？もうこんなひどい目に遭うんだったらっていう気持ちになって、本来すべき正しいこともまた言うべき正しいこともできなくなってしまう。やりたくても金縛りにあったようにしてもうできなくなってしまう。イスラエルの民はもう種がまけなくなっていきました。6節だったな、じゃあ6節か、この6章の6節には、こうしてイスラエルはミディアン人の前で非常に、何て書いてあります？弱くなったって書いてあるんですよね。そりゃ弱くなりますよ、種がまけないんですから。種まかなかったら収穫がないんです。収穫がなかったら食べ物がないんです。食べ物がなかったら経済が成り立たない。ぐるぐる回るはずの経済が成り立たず、人々は弱くなっていきました。皆さん、私は思うんですね。今さっき言ったのもアドバイスの話で、別にアドバイスはどっちでもいいんですけど、もし私たちが伝道をした、嫌なことが起きた、マイナスまで起きた、あるいは奉仕をした、学びをした、聖霊について語った、悪霊の追い出しについて祈った、いいことですよ、どれも。 でもそのたんびに悪いことが起こるんだったら、もう種まくのやめようかなっていう気持ちになるかと思います。でもそうしますと教会はどんどん弱くなっていきます。元気をあなたがなくしたり、希望をクリスチャンあなたがなくしたりすれば、それはミディアン人の、いえ悪魔の思い通り計画通りであります。私たちは悪魔の策略を知らないわけではありません。繰り返し嫌がらせを受けたらどんな気持ちになるかは私だって分かります。そうしますと将来がなくなっていく、将来を楽しみにすることができなくなっていきます。結果将来に向けての日常生活、もう一回言いますよ、将来に向けての日常生活、これが人間にとって大事なんですが、それができなくなっていきます。2年後の新しく入るはずの学校に向けて、あるいは来年新しく入るはずの学校に向けての日常生活、それは今日勉強することかもしれません、今日午後帰って勉強することかもしれない、それが大事なんですけど、そうした当たり前に繰り返される日常生活ができなくなってしまう、それこそが皆さん悪魔の策略であります。こうしてイスラエルはミディアン人の前で非常に弱くなったと書かれている通りです。こうして私たちが将来に向けて、いやクリスチャン一人一人あなたが将来に向けて何か前向きになること、将来に刈り取るはずの日常生活を、将来が見えないから悪いことが起こるはずだからということで金縛りにあったみたいにしてできなくなるのであれば、こうして教会は悪魔の前で非常に弱くなったということが10年後に起こります。将来に向けて生きることはすごく大切です。あなたが今どんな経済状況、どんな健康状況であったとしても、私たちはそれでも前を向いて生きていかなくてはなりません。下を向いて手だけ見て生きていくわけにはいかないわけです。買い物をするにしても、通勤をするにしても大変です。子供のお世話をする人もこの中にいると思います。あるいは職場やさまざまな働きで中間管理をすることになっている、とっても大変だ、上から下から突き上げられる、日々の労働はとっても重労働だ、それは私たちはよく分かっています。でも日々の事柄、日々のその手の中だけを見ていくのではなくて、そこからほんの一度ちょっとでも目を離して将来の夢を見ることを持つこと、それを目標に計画を立てて日常生活をしていくことっていうのはとっても大切なことです。手から口へ入ったものを口に入れていくというような、あるいは自転車をこぎ続けていくような、そうした人生ではなくて、私たちはあなたが今何歳であっても、あなたが今どんな健康状況であったとしても、将来を見ていかなくてはなりません。買い物するにしても計画を立ててです。仕事をするにしても、子育てについても、子どもの受ける教育、あなたが受ける教育についても、あなたがする投資についても、伝道についても、教会についても、将来の教会開拓についてもそうです。将来を見据えて私たちは来週のためにと生きていかなくてはなりません。来年のためにと生きていかなくてはなりません。あるいは10年後を見据えて今日という日のうちに準備をしていくのであります。それが皆さん種をまくということです。種なんて食べちゃえばお腹いっぱいになれますよ。でもそれでは10年後はないわけです。悪魔の攻撃に負けて失望して種をまけなくなってしまってはいけません。将来を見据えた日常生活がイスラエルを強くするのであります。将来を見据えた日常生活が私たち教会を強くするのであります。 将来が見えなくて今が嫌になってしまったら、イスラエルがミディアン人の前で弱くなったように、私たちも弱くなっていってしまいます。どうだろうかふと思い返すわけです。あなた一人に当てはめるのはもちろん悪いことではありません。そうやって説教を聞くことはいいことです。もう教会に、日本のキリスト教会に私を当てはめていけたらと切に願っています。2節に、6章の2節にあります、ミディアン人の勢力がイスラエルに対して強くなったので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものとしたって、これ国内のキリスト教会に当てはめたらどんなふうに私たちは読むことができることでしょうか。種がまけなくなっていないだろうかと、私たちは今日この御言葉から思わせていただきたいと思います。どうせ奪われると思っていないだろうかと。あなたが聖書の学びをしたって、あるいはあなたが将来の仕事に向けての勉強をしたって、どうせ奪われるのだ、どうせうまくいかないのだと、何ヶ月後かの将来に向けて種をまいたってどうせダメなんだと、洞穴を掘ってそこにこもってしまうということはないでしょうか。どうせ悪魔に取られると思ったら、皆さん何にもできなくなってしまいます。そして弱くなっていく。何度も繰り返す今日のテーマです。教会は将来のために種をまいているのだろうかということを思いながら先に進んでいきましょう。その後主は裁き司であるギデオンをお立てになります。繰り返し言いますが、裁き司は裁判官ではありません。司の方、どっちかっていうと裁きっていうよりも司の方で司令官です。リーダーをお立てになる。その時主は11節、さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシノキ、これいいですよね、オフラにあるカシノキの主は木の下に座られた。これは記念すべきカシノキになると思いますよ。そうしたこのカシノキに主が来られ、実際の地球上のカシノキに来られたんです、主が。そしてこれ受肉前のイエス様だっていう人たちも多いと思います。だから主だ主だって言ってますが、まあ主の使いって書かれていますので、主の使いが来て座った。するとそこにはヨアシュの子ギデオンがいたって言うんですよね。このギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていた。全然違う種類の植物ですよ。植物っていうか食べ物です。ブドウ、小麦って何だろうって先進んでいきますが、ミディアン人から隠れるためにブドウの踏み場で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れていった。力ある勇士よ、主があなたと共におられると。主はギデオンに力ある勇士よと声をかけられます。ギデオンがしていた麦打ちは、麦打ちっていうのは麦をシャンシャンシャンシャン打ったり、あるいはなんかこういう金具でできた、なんていうの、こういう金具でできた道具を使ってシャンシャンシャンシャンやってですね、その後叩いて打って、そしてその麦の中にある実とそしてもみ殻を分離させるんですよね。イスラエルでそれをやると何かが起こるって、何が起こるかというと風が吹いてきてですね、で風がそのもみ殻を飛ばしてくれるわけです。実だけが残るわけです。それを風が吹くところでやらないといけませんから、大体は丘の上でやったわけです。ところがギデオンは不思議なことに、皆さん、ブドウを踏む、ブドウを踏む場所で、その桶の中でシャンシャンシャンシャンと小麦を打っているわけであります。風なんか吹きやしないんですが、このブドウの踏み場で小麦を打っている。なんでかっていうと、ミディアン人から隠れるためってありました。そうした桶の中で、そうした桶の中でギデオンはミディアン人から隠れてた。 目立つところで小麦を打ったらミディアン人が来て私から小麦を奪っていく、自分が食べる分だけでもと、ブドウの踏み場で小麦を打っているギデオンの逃げ隠れしている姿であります。ギデオンはミディアン人から逃げて隠れて狭い酒舟の中で麦を加工している、弱虫で臆病な姿であります。その誰にも見られたくない最も臆病な瞬間を狙って、その恥ずかしい姿の時に主はギデオンに向かって力ある勇士よと声をかけたのであります。あなたは勇敢な戦士だと言うのであります。最初から言っています、主は私たちの常識を外れたお方です。私たちがこういうものだこういうものだと思っている常識を主は覆してくださる方であります。あなたが私は弱い、私は弱い、私は臆病だ、私たちは隠れている、そうした中にあって主はそのあなたを見て力ある勇士よと声をかけてくださるのであります。あなたが今日今とっても弱くても、あるいは情けなくても惨めであったとしても、昔と比べてみっともないとあなたが自分のことを思っていたとしても、神様はあなたのことを力ある勇士だと思っておられます。主はあなたの今の姿を見てもそう思っておられるし、主はそのあなたの将来の姿をご存知で言っておられることであります。でも私は今日この歌詞を読みながら、主は今あなたのことを本当に力ある勇士だと思っておられるんですよね。あなたが臆病だと思っているのはあなただけなんです。あなたが臆病だと思っているのはあなたの周りの人なんです。でも主はあなたのことを勇士だと思っています。主がそう信じてくれているので、私たちは勇士だと立ち上がることができるのであります。13節、ギデオンは御使いに言った、主よ、もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか。こんなことが教会に起こるんだったら、こんなことが日本に起こるんだったら、主はおられないのじゃなかった、主はどこにおられたんですかって言ってるんですよ。いなかったんじゃないですかっていうわけです。しかし主は14節、すると主は彼の方を向いて言われた、行け、あなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ、私があなたを使わすのではないかと声をかけてくださり、そして16節には、私はあなたと共にいる、あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つと言ってくださるのであります。主が私たちに私たちと共におられるって言ってくださる、その御言葉は素晴らしい言葉です。イスラエルという一国を救うのに神様が用いられたのは、そのイスラエルの十二部族の中で一番強い部族ではありませんでした。十二部族中最も小さくなってしまった部族、その中の最も弱い分断、その中で一番若いものを主は選ばれたのであります。15節、ギデオンは言った、主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか、ご存知のように私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのですと。主は数字でお選びになっておられません。主は家系でもお選びになっておられません。主は遺伝子情報でお選びになってもおられず、能力でも経験でも、あるいは何かステージで勇気あるアピールをできたからでもなく、ただ神の霊が人間の内側に起こす力によって主は救いを起こされるというのがこの箇所からわかることです。裁き司は、兄弟姉妹、裁き司は世襲じゃないんです。知識を見たらわかります。 誰一人親が裁きつかさだったから裁きつかさだって主に言われた人はいません。主がイスラエルを救うためにお立てになったお一人お一人であります。血筋によってではない、遺伝子によってではない、家系によってでもない、ただ神がその御霊御霊なるその力を持って救いを起こされるのだということがこの詩式を読みながら分かることです。主よ、どうすればそんなふうに私たちはこの日本でクリスチャン生活を送りながら思うことないでしょうか。リバイバル、リバイバル、主が多くの人を救ってくださるように、そんなふうに思いながら、でも主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。そんなふうに私たちが言うときに、すると主は彼の方を向いて言われたというのであります。主はあなたの方を向いて言われます。行け、あなたのその力でと。私たちは高ぶることが許されてない、高ぶることが許されてないというか、高ぶっちゃいかんので、高ぶると失敗しますから、いかんいかん言ってますけど、それで私たちは無力無力無力無力って口で唱え続けていくものでありますが、しかし主は行け、あなたのその力でと言ってくださいます。あなたは日本を悪魔の手から救うのだ、私があなたを使わすのではないかと、十四節の御言葉を今日私たちはそのようにして主から聞くことができます。もちろん多くの者が教師になってはならないと聖書に書かれていますから、また性急に暗示をしてはいけないと書かれていますから、どれだけ自分が召されていると思い込んでも、キリストの体であるところの教会が認めなければ献身して教職者になることはできない。それは基本の基本であります。しかし兄弟姉妹、この国とこの世界を悪魔の力から救い出す働きを、主はそのご自身の働きをあなたの力でしようと思っておられるのであります。それで私たちはその力を持っているのかって言って立ち上がりますが、弱いことに気がつく。しかし主はその弱さのうちに完全に働いてくださるのであります。主はそんなふうにしてあなたを何かの働きにお立てくださることです。それはあなたのお父さんお母さんがそれが上手だったからでは必ずしもありません。権勢によらず、能力によらず、主はあなたを御霊によって、あなたのその力でできるあなたがすべき働きへと立ててくださいます。ミディアン人から隠れるようにしてこっそりと自分の食べるものを作り、そして食しているそのブドウの踏み場にいるギデオンが、とても兵士には見えない姿でありますが、主はそんな私たちを立ててくださるのであります。このメッセージを語りながら思わせていただくことは、このメッセージを聞いておられる一人や、あるいはもう一人もう二人とかっていうふうにして、そうした献身者のために当てつけのようにして語っているメッセージではありません。このメッセージは私たち教会に向けて語られている御言葉だと受け止めています。種をまくたびにうまくいかないことがあり、ミディアン人に奪われる、教会が奮い立って新しい伝道に挑戦してみたり、あるいは教会を開拓したり、聖霊に満たされて大きく盛り上がって悪霊に立ち向かい また罪と戦うたびに総攻撃を受けるようなことがこの国の教会全体を見渡したときにあるとするならば、教会は疲れていないかとこの御言葉を黙想しながら思わされたことです。教会は怯えていないだろうかと思わされることです。罪のことを語ることに怯えていないだろうか。悪霊との戦い、霊的な戦いを語ることに怯えていないだろうか。聖霊の働きとその喜びを、あるいは清めを語ることに怯えてしまっていないだろうかと思うわけです。どうせ奪われるとかって思ってないだろうかと思うわけであります。教会は自信を失ってないだろうかと思うわけです。教会はプライドを失ってないだろうかと思うわけです。プライドって悪いものとお題目みたいにして唱えちゃダメですよ。主を誇るものは主を誇れって、自分たちが主に救われ、主に選ばれ、そして主を誇っている特別な性別された民であるということを私たちは恥じていないだろうかということです。あなたはクリスチャンとしてのプライドを失っていないだろうか。教会の一人だというプライドを失っていないだろうかと思わされています。聖書を持っていることをまさか恥じていないだろうか。礼拝をこの時代で持っていることを私たちは誇るべきなのに恥じていないだろうかと思うのであります。日本の教会は自分たちを最も弱い分断だと思うことはないだろうかと思うわけです。巻いても巻いても実がならない、伝道しても伝道しても 1% を超えない、何べんも何べんも聞きました。もう新しい情報じゃないか、言わなくていいよって思うんですけどね。そんなの別に社会や政治や芸能界やメディアに対して影響力があるわけじゃない。高齢者に届きたいと願いつつもどうしてよいか分からず、青年たちに手を伸ばしたいと願いつつも私たちにはその術が見つからない。そんなふうに思ってしまうことはないでしょうか。韓国の方が証しかな、書いてくださったのを読みましたけれども、かつては 今私よく知りませんからわからないんですけれども、でもその方が言うには、かつては地下鉄に乗れば聖書を開いている人が何人もいたってその方言うんですよね。ところが今は片身が狭そうに聖書を開くこともしない、恥じることはないのにっていう文章を何かで読みました。韓国でそう思うんだったらと思いますよね。私たちはどうでしょうか。弱い分断だと私たちは思うことはないでしょうか。皆さん、主はね、行けあなたのその力だって言うんですよ。でもそう言われても私たち思わないでしょうか。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだと、そう言われても私たちは、ああ主よ、どうすれば私はそんなことができるでしょうか。ご存知のように、私は最も弱く一番若いのですと、そんなふうに思ってしまうことないだろうかと思うわけです。しかしキリストの教会を、主はあなたに今こうおっしゃっておられる。私はあなたと共にいる。あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つと。ギデオンは最も弱いと自分のことを言いました。私は一番若いと彼は言ったのであります。しかし、どんなに弱くて、どんなに若くても、主の前に常識なんて通用しないんです。クリスチャンというのは、この常識外れの主に 従う覚悟を持つ人たちのことではなかったでしょうか。私は若いから無理だ、そんな御言葉は旧約聖書の中にはもう一箇所出てきます。どこでしたかっていうと、あのエレミアの証明のところです。エレミア書の1章の6節9節のところを読むとこう書いてあります。私は言った、神主よご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。主は私に言われた、まだ若いと言うな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ、彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。その時主は御手を伸ばし、私の口に触れられた。主は私に言われた、見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。これはエレミア書の御言葉です。まだ若いというのは先送りにするために使われる言葉です。だから年齢はあんまり関係がありません。他にもそうした箇所あるかといったら新約聖書にも出てきます。まず父を葬ってからあなたに従いますと言ったイエス様に呼ばれた人の姿です。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。ルカの9章の御言葉です。お父さんの葬儀が午後あるからそこに行かせてくださいじゃないんですよ。お父さん元気なんです。その元気が失われて、そして息を引き取って、そして葬儀を終えて家族におけるその責任を果たして、それからついていきますって言った。それからクリスチャンになりますって言ったんです。まだ若いと言うなと主は言われます。私たちはまだ若い、まだ時じゃない、まだです、まだですと思ってしまいます。行け、あなたのその力で、いやまだ早い、まだ時じゃない。一体いつまで待てばいいんだ。やがて誰も働くことのできない夜が来てしまうのに、時は近づいていると聖書に書いてあるのに、あなた方が目を覚ますべき時はもうすでに来ていますと書かれているのに、スタートを切るのはいつまで待てばいいんだ。教会を、あなたには聖霊が与えられている。その聖霊によって聖書が分かるようになっている。あなたは聖書をどこで読んでもいい、いつ読んだって構わない。私たちにはいよいよ伝道をする資格があることを思い出さなくてはなりません。コンサートホールに集めて大衆伝道と音楽伝道をする時代はもう今は過ぎています。私たちは個人伝道っていうんですが、私たちが主を明かしし、主を喜んでいる姿を見せていかなくてはなりません。聖書を教えろって皆さんに言ってるんじゃないんですよ。聖書を教えなさいとかって言ってるわけじゃないんです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムをはじめユダヤサマリアの全土および地の果てまで私の証人になれって言ってるんですよ。 それが癒しの証だったら証しやすいかもしれません。それがあなたの家族に起きた素晴らしい出来事だったらなお証しやすいのかもしれない。でもそんな派手なものでなかったとしても、私の心には私の気分は浮き沈みするよ、あなたも見てもわかるでしょう。でも私の心の中には変わらない希望があると、あなたは言うことができるのであります。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる準備をしておきなさいと第一ペテロに書いてあります。あなたはキリストの証人として証しをしていい。そしてあなたは主のしもべとしてこの国の救いを祈ってもいいのであります。一人一人の救いももちろん祈っていくけれども、でも今やもう民族的な救いも、主を世界的に大きく働いてくださいと祈っていく救いの祈りも私たちはしていかなくてはなりません。その証しと祈りがこの世界にある悪魔の要塞をも破るほどに力があるのであります。主を感謝します。主は私たちにいよいよ立ってまだ若いと言わないで働いていこうじゃないかと言われるわけです。人前に立つのができない人ももちろんいる。それはその賜物です。あなたには何か他に賜物がきっとあるでしょう。主の栄光のために、それが一つ小さな石を積むことであったとしても、大きな山を動かすことであったとしても、働いていくのであります。兄弟姉妹よく聞いてください。働きは救われるためではありません。働きは救われたためです。私たちは救われた、神に選ばれた、愛されている、導かれている、許されている、強められている、励まされている、慰められている、癒されている、希望が与えられている。救われたために私たちは何か主の栄光のために一つと石を積んでいくのであります。一番教会をまだと言わないで、一幕の群れをまだ若いと言うな、まだと言わないで、教会を行け、あなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ、私があなたを使わすのではないか、私はあなたと共にいる、あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。この主の御言葉を握りしめて主を歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。まだ若いと言うなと言われる主の御声、行けあなたのその力でと言われる主の御声を今日聞きながら一週間を始めようとしています。だったら主よだったら主よ、私は行って喜びを世界にあらわにいたします。主よ、だったら私は行って聖書を読みます。主よ、だったら私は行ってそして祈ります。主よ、だったら私は行って伝道をいたします。だったら私は行ってと、神様あなたに聞かせていただいた御声に、神様それぞれが応答の言葉を持っています。これから祈りますので、主よ、あなたが私たちの拙い祈りであったとしても、どうぞあなたが聞いて私たちを励ましてください。あなたが褒められれば、それが私たちにとって一番嬉しいことですから、主に栄光が返されますように。愛する主、イエス・キリストの御名を通しお祈りをいたします。アーメン。